やがて霊柩車が来る。続いて一般の回送車がポツポツ来始めた。休みどころの方を見ると人影がだいぶん増えて、その中に小宮さんや野上さんの顔が見える。中幅の白木綿を薬屋のようにフロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助氏だった。はじめは時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間が間違って出たから回送車は存外少なかろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると回送車の縮小を帳面につけるのも間に合わない。僕はいろんな人の名刺を受け取るのに忙殺された。するとどこかで、
死は厳粛である
という声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が僕たちの中にいるわけはない。そこで休みどころの方を覗くと、宮崎虎之助氏が椅子の上へ乗って伝道演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。が、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹も立たなかった。接待係の人が止めたが、やめないらしい。やっぱり右手で、聖なジェスチャーをしながら、死は厳粛であるとか何とか言っている。が、それもほどなくやめになった。回送車は皆、接待係の案内で斎場の中へ入っていく。葬儀の始まる時刻が来たのであろう。もう受付へ来る人もあまりない。そこで帳面や香典をしまっていると、向こうの受付にいた連中がそろってぞろぞろ出てきた。そうしてその先に立って赤木くんがしきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀の済むまで受付に残っていなければならんと言ったのだそうである。至極もっともな憤慨だから、僕も早速これに来道した。そうして皆で受付を閉じて斎場へ入った。正面の高いところにあった曲録はいつの間にか一つになって、それ向こうを向いた総演老師が腰をかけている。その両側にはいろいろな楽器を持った坊さんが一列にずっと並んでいる。奥の方には棺があるのであろう。夏目金之助の棺と書いた旗が下の方だけ見えている。薄暗いのと香の煙とで、その他は何があるのだかはっきりしない。ただ花輪の菊がその中でうず高く白いものを重ねている。式はもう図経が始まっていた。僕は式に臨んでも悲しくなる気遣いはないと思っていた。そういう心持ちになるにはあまり形式が勝っていて、万事が大行にできすぎている。そう思って平気で総演老師の平京方語を聞いていた。だから松浦君の泣き声を聞いた時も、はじめは誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。ところが式がだんだん進んで、小宮さんが新六さんと一緒に弔辞を持って棺の前へ行くのを見たら、 急にまぶたの裏が熱くなってきた。僕の左には後藤末男君が立っている。僕の右には高等学校の村田先生が座っている。僕はなんだか泣くのが外分の悪いような気がしたけれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米がいるのを僕は前から知っていた。だからその方を見たらどうかなるかもしれない。こんな曖昧な救助を請うような心持ちで僕は後ろを振り向いた。すると久米の目が見えた。がその目にも涙がいっぱいに溜まっていた。僕はとうとうやりきれなくなって泣いてしまった。隣にいた後藤君がけげんな顔をして僕の方を見たのはいまだによく覚えている。それから何がどうしたか、それは少しも判然しない。ただ久米が僕の肘を捕まえて、おい、あっちへ行こう、とかなんとか言ったことだけは記憶している。その後で涙を拭いて目を開いたら、僕の前に吐き溜めがあった。なんでも、斎場とどこかの家との間らしい。吐き溜めには、卵の殻が三つ四つ捨ててあった。少し経って、久米と斎場へ行ってみると、もう改装車が大方出て行った後で、広い建物の中はどこを見てもガランとしている。そうして、その中で、埃の匂いと香の匂いとが、むせっぽく一緒になっている。僕たちは、安倍さんの後でお焼香をした。すると、また涙が出た。外へ出ると、ふてくされた日が、一面に霜どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突っ切って、休みどころへ入ったら、誰かがそばまんじゅうを食えと言ってくれた。僕は腹が減っていたから、すぐに一つ取って口へ入れた。そこへ大学の松浦先生が来て、コツ揚げのことか何か僕に話しかけられたように思う。僕は、テントもそばまんじゅうも尺に触っていた時だから、はなはだ無礼な答えをしたのに相違ない。先生は、手がつけられないという顔をして帰られたようだった。あの時のことを今思うと、少なからず恐縮する。涙の乾いた後には、なんだか張り合いない疲労ばかりが残った。改装車の名刺を束にする。弔電や祝書書きを一つにする。それから、祭儀式場の外の往来で、旧車の火葬場へ行くのを見送った。その後は、ただ頭がぼんやりして、眠いということより他に、何も考えられなかった。大正5年12月。